国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
27日になると街はもう年末ムードだね、うん、
この間クリスマスって言ってたのにな。
うん、皆様1年間お疲れ様でした。
さやか、気が早いよ。まだコーナー残ってるからね。
あ、そうだった。自分はまだまだ頑張りますよ。清香は年末どう過ごす予定なの？
わー、話題そらした。
はい、
まあいいや。私はゆったりと年末を過ごしたいタイプだから、
うん、
家で家族と過ごす予定だよ。
うん、
さやかは沖縄に帰るの？
うん、年明けたら成人式が控えてるし、うん、帰るよ。家族とか地元の友達に会うのすごい楽しみだな。
普段なかなか会えない分、会えると嬉しいよね。
うん、そうだね。
今日の放送は法学部2年の清香と
同じく法学部2年のさやかでお送りします。
では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
弁護士さんに聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。
今週の質問はラジオネームけいこさんからの質問です。現在私ども夫婦は離婚を考えています。離婚についてはおおむね意見が一致しているのですが、財産分与に関し対立しています。
はい、
夫は何台か趣味で外車を持っています。これらの車の名義は全て夫名義です。確かに私は専業主婦で、夫が給料の中から購入したことは事実ですが、うん、財産を分ける際、この数台の会社も含め検討してほしいと夫に言っているのですが、うん、これは自分の金で買ったものだし、分与の対象にするのは納得がいかないと言っています。できれば協議離婚で処理したいと思っています。どうしたらいいでしょうか、という内容です。清香はどう思う？
離婚問題に関しては親族法で少し習ったね。
うん、そうだね。
それで財産分与についてだけど、
うん、
旦那さんが自分のお給料で購入した車でも、
うん、
多少は財産分与の対象に含まれるんじゃないかな。
うん、それはまたどうして？
だって旦那さんが仕事をして稼ぎを得るのに、
うん、
専業主婦のご質問者さんの支えがあったと思うし、
うんうん、
それを考慮してあげてほしいなって。
あー、なるほどね。
実際はどうなんだろうね。
ね。そこで本日は岐阜県弁護士会所属の国本先生にお越しいただきました。国本先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか？
今回は離婚に伴う財産分与の問題ですね。
はい。
ではそもそも財産分与とはどういう制度でしょうか？諸説あるところではありますが、基本的には夫婦が結婚している間に共同で築き上げた財産、すなわち共有財産を離婚するときに清算しましょうという制度といえます。
そうなんですね。具体的にはどのような感じなのですか？
そうですね、具体例を挙げてイメージしてみましょうか。
はい。
例えば夫が会社員、妻が専業主婦という家庭を考えてみましょう。
はい。
ある日仕事を頑張った甲斐があって夫がボーナスをもらってきました。
はい。
夫婦は結婚してからずっと乗り続けてきたボロボロの軽四自動車に別れを告げ、今流行りのハイブリッドカーを購入しました。
はい。
そして翌年夫が会社で出世をして部長になりました。夫婦は来年には子供も生まれることだしと考えて夢のマイホームを購入しました。
不景気な時代にいい話ですね。
そうですね、
はい。
まあ、ここまでうまく話がいくかどうかは別としてですね、
はい、
夫婦が長年一緒に生活するとこのように財産が増えていきますよね、
う
ん、
はい、そうですね。
ところが残念なことにいつまでも幸せな生活が続くとは限りません。
はい、
何があったかはさておき、この夫婦が離婚することになったとします。
すごい急展開ですね。
そうですね。そうするとこれまで夫婦で協力して築き上げてきた財産を分けていかなければならなくなります。
はい。
でないといつまでも夫婦は別れて暮らすことができませんよね。
はい。
これが財産分与という制度なんです。
なるほど、わかりました。ところで共同で築き上げたといっても、車とか家とかは夫婦のどちらかの名義になってるじゃないですか。例えば相談者の方の場合は夫名義の車は分けなくてもいいんですか？
いえ、そういうことにはなりません。確かに名義上は夫の名義になっているかもしれません。しかし夫が会社でバリバリ働いている間、妻は家で掃除をしたりご飯の準備をしたりと働く夫を支えてきたわけです。
はい。
このように名義は夫のものとなっていても、実質上は妻の協力により形成された財産という側面があるわけです。ですので名義が夫となっているからといって分けなくても良いというわけにはなりません。夫は自分のお金で購入したものだと言いたいかもしれませんが、外で働いて給料をもらう陰には妻の支えがあったというふうに考えるわけです。
なるほど、そうなんですね。
そうですね。ただし注意が必要なのは国有財産といって、例えば結婚する前からそれぞれが所有していたお金や物などは夫婦の協力で築き上げた財産ではないことから、財産分与の対象にはなりません。
そうなんですね。
さて最後に、できれば協議離婚で処理したいがどうしたら良いでしょうというご質問ですかね。
はい。
まず具体的に財産をどう分けるかが問題になります。
はい。
例えば車ですが、物理的に半分こにすることはできませんから、
うんうん、
どちらか一方が確定的に所有権を取得する代わりに、相手に対し車の価値の半分に相当する金額を渡すといったような方法が考えられます。
なるほど。でももし相手に渡す金銭がない場合はどうしたらいいんですかね。
そうですね。その場合は車を販売してその対価を半分ずつ受け取るという方法も考えられるのではないでしょうか。まあ、いずれにしてもどういうふうに分けるのがお互いにとって最も嬉しいのか、夫婦でよく話し合う必要があると言えます。
はい。協議離婚で話し合いができないような場合にはどうしたらいいんですか。
そうですね。その場合には財産分与の調停を申し立てて、裁判所の中で調停員という人に間に入ってもらって話し合う手続きを選択することができます。
はい。
またそれでも話し合いがつかない場合には遺産分割審判というものに移行し、裁判所が判断を下すことになります。
そうなんですね。
で離婚を考えている夫婦が、まあ、冷静に話し合いをするというのは難しいことかもしれませんが、
はい、
まあ、話し合いによる解決の方が柔軟な解決ができることもありますので、夫婦でじっくり話し合っていただければと思います。
本日は岐阜県弁護士会所属の国本先生にご回答いただきました。国本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。判決やいかに、さやかの判例集。このコーナーは今までにあった判例の中からさやかが気になった判例を毎回一つ取り上げて紹介し、その事件の内容や判決について考えていくコーナーです。今回紹介する判例は平成19年2月16日名古屋高裁判決の自動車での衝突と殺人未遂に関する判例です。
へえ、名古屋高裁、うん、お隣の県だね、
うんうん、
私この判例知らないな。
うん、この判例は特に講義で習ったとかじゃなくて、
うん、
本当に個人的にさやかが気になった判例だからね。
そうなんだ、
うん、
自動車と殺人未遂ってことは刑法の判例かな。
うん、うん、そうそう、今日は刑法の判例だよ。
じゃあそのさやかが気になった判例はどんな判例なんですか？
はい、では事件の概要から説明します。
お願いします。
はい、統合失調症を患っていた被告人 X は病気による妄想を抱き、自らが一方的に好意を寄せる A を殺害して、自分も死のうと考えました。
え、真珠ってことだよね。
うん、
しかも一方的にってすごい迷惑だよ。
うん、そうだよね。X は A がソフトボール経験者であることから身のこなしが早いだろうと思い、自動車で衝突して A を転倒させ、動きを止めた上で包丁を使い刺し殺そうと計画します。
はい。
そして路上を歩いている A を発見した X は計画通り自動車を発進させ、時速20キロで A の右斜め後方から車両全部を衝突させたのです。
うん、
ところが A は転倒せずにボンネットの上に跳ね上げられ、後頭部をフロントガラスに打ちつけて路上に落下したのです。死枠とは違う結果に動揺した X は立ち上がろうとする A の顔を見て、急に殺すことはできないとの考えに転じ、犯行を中止しました。
衝動的ではなくて計画的殺人だったんだ。
うん、
さらにその殺人が中止されてる。
うん、そうだね。
うん、
計画殺人の場合、犯人があれこれ手順を考えるのは当然だよね。
うん、
でも今回の場合はその計画がうまくいかなくて犯行を途中で中断しています。
うん、
しかも中止した時は計画段階でも車で衝突し転倒させるだけの時点であり、うん、殺すことが目的ではない時点です。この点を踏まえて清香はどう思うかな？
そうだな。まず計画的に殺人を企てていたわけだし、
うん、
A を殺して自分も死ぬって言っていたところもあるし、
うん、
これは殺意があることは明らかだから問題ないですよね。
うんうん、
そして実際に X は A に車で衝突して、うん、その A を殺すための計画を実行してるよね。
うん、
途中でやめてしまってはいるけど、殺人未遂以外に何が該当するのか私は思いつかないな。
うん、なるほどね。でもね、傷害罪が成立するっていう場合も考えられないかな。 X の計画では最終的に A の命を絶つ手段は X が A を刺し殺す計画だったわけで、
うん、
車を衝突させる段階ではただ転倒させるのが目的だったはずだよね。
うん、
でも X はその転倒させる目的の段階で犯行を中断してしまった。
うん、
で A は実際に死んではいない。おそらく怪我した程度でしょ。なら傷害罪の成立もありかなとも思ったりしました。
あー、なるほどね。
うん、
傷害罪か。全然思いつかなかったよ。
うん、でもここまで言っといて、うん、あれなんだけど、私も清香派で殺人未遂だと思うんだよね。
あれ、そうなの？
うん、
名古屋高裁だっけ。
うん、
名古屋高裁はどんな判断をしたのかな。
一審では殺意は認められないとして傷害罪を認め、それを検察側が不服として控訴しました。
へえ、一審では傷害罪を認めてたんだ。
うん、そうみたい。
なんだか少し意外だな。
うん、
控訴審の判断は？
はい、名古屋高裁は一審を破棄自判しました。
はい、
判詞では被害者を殺害するために連続して行われるべき第一の行為と第二の行為、第一の行為というのは車を衝突させること、第二の行為は刺すこととの間に時間的場所的近接性が認められ、第一の行為の時点で殺害の結果発生に至る客観的現実的危険性が認められる場合、第一の行為自体において殺害の結果が発生せず、被告人においても第一の行為自体での殺害の結果発生を意図していなくとも第一の行為時に殺人の実行行為に着手したものと認めるのが相当である。
なるほどね。じゃあやっぱり殺人未遂が認められたんだね。
うん、そうですね。うん、さらに高裁は、被害者の傷害は結果として被害者の生命に危険を生じるほどのものではなく、被告人の計画が転倒させた被害者を刃物で刺し殺すというものであったことに照らせば、本件では実行行為が完全に終了する前に未遂に終わったということができる。
はい、
被告人が被害者を刃物で刺すことを断念した理由、
うん、
原因は同女への一種の憐憫の情が湧いたか、もしくは事故の行動についての自責の念が起きたためと認めるのが合理的であり、被告人は 事故の意思により殺人の実行行為を途中で中止したものと認めるのが相当であるとしました。
うん、でも X が途中で犯行を中断してくれてよかった。
うん、そうだね。今年最後に紹介した判例は理解していただけましたか？以上、判決やいかにさやかの判例集のコーナーでした。
清香の知ってる岐阜の事件簿。このコーナーは私たちの身近で、つまり岐阜県で起きた事件を紹介するコーナーです。誰もが知っているような事件からあまり知られていないような事件まで、さまざまな事件や事故を清香の視点で紹介していきます。今回は青少年健全育成条例違反についての事件を扱います。
うわ、長いタイトルだな。自分のやってる判例集のコーナーと違って、岐阜の事件簿は清香が事件名考えてるんだよね。
うん、そうだね。キーワードや犯罪名など内容が連想しやすいタイトルにしてるよ。
今回はもっと短縮できなかったの？なんか噛んじゃいそうだよ。
あ、最初は条例違反についての事件ってタイトルにする予定だったんだけど、
うん、
条例違反についての事件って言われても、何のことかイメージできなくないですか？
ああ、確かに条例って言ってもたくさんあるから、何のことやらさっぱりですね。
でしょ？そもそもさやかは条例ってどんなものか知ってる？
あれでしょ？地方公共団体が定める決まり。
合ってますよ。
あ、
なんで疑問系なの？条例とは地方公共団体が定める決まりで、
はい、
その地域内でのみ適用されるものです。
はい、
その効力は強力で、必要に応じて厳しい罰則を設けることも可能です。
条例って法律と比べて制定までにかかる時間が短いから、迅速な動きが取れるため、都道府県のニーズに応じて機敏に制定できることが特徴だったよね。
お、完璧じゃないですか。
うん、
ただし何でもかんでも制定できるわけではなく、憲法第94条により、法律の範囲内でという制約が設けられています。
制約がないととんでもない条例が出てきそうだよね。それで今回はどのような事件なんですか？
よくぞ聞いてくれました。
はい、
それでは今回の事件についてお話しします。
はい、お願いします。
加茂署は2012年11月20日県青少年健全育成条例違反の疑いで、和歌山市園部の23歳アルバイト男性を逮捕した。
はい、
逮捕に至った被疑事実は、昨年10月16日に岐阜市内のホテルで加茂郡の女子高生当時16歳が18歳未満であると知りながらみだらな行為をした疑い。
はい、
同署によると2人はインターネットコミュニティサイトで知り合ったという。
はい、
女子高生の父親から同署に相談があり、今回の事件が発覚。被疑者はこれを認めています、
という事件なんですね。
はい、
今回問題とされたみだらな行為について、青少年健全育成条例ではどう規定されてるの？
それについては岐阜県青少年健全育成条例第23条に、1項何人も青少年に対してみだらな性行為またはわいせつな行為をしてはならない。
はい、
2項何人も青少年に対して全校の行為を教えまたは見せてはならないとされています。
で、罰則は
同条例第48条に、
はい、
第23条の規定に違反した者、青少年を除くは2年以下の懲役、
はい、
または100万円以下の罰金に処すると規定されています。
あ、懲役刑か罰金刑になるんだね。
うん、
あ、知らなかった。ところでさ、同じ条例でも内容は県によって異なるんだよね。
うん、そうだね。でも若干刑の重さは変わるけど、みだらな性行為等の禁止については、どの県も懲役刑か罰金刑となります。
なるほど、どの県も似たようなものなんだね。あれ、そういえば何の講義か忘れちゃったけど、青少年健全育成条例の制定されてない県があるってちょっと聞いたことあるような気がしたんだけど。
お、よく知ってるね。実は47都道府県のうち1つだけ青少年健全育成条例の制定されていない県があるんです。それは
どこだったっけな、聞いたことあるんだけどちょっとど忘れしちゃった。
正解はお隣の長野県です。
あ、そうそう、長野県だね。長野県は青少年健全育成条例に関して完全にノータッチなの？
いや、市町村単位で条例が定められてるよ。
あ、一応条例があるんだね。
うん、ごくわずかだけどね。
うんうん。
さて、そろそろ事件に話を戻しましょうか。
はい。
さやかは今回の事件についてどう感じましたか？
今回の事件は純粋な恋愛だったかどうかはわからないけど、うん、純粋な恋愛をしていて7歳の年の差ってよくあることだと思うんだよね。それでも相手が18歳未満だったら条例違反になっちゃうんだよね。それはちょっと納得いかないなって思った。恋愛と淫行の境目はどこにあるのかな？
あ、それについては少しお答えできます。
うん、
恋愛と淫行の境目はどこかについては、
はい、
1985年の最高裁大法廷判決がその大枠の基準を示している、
うんうん、
それによれば淫行は性行為一般を示すものではなく、
はい、
青少年を誘惑・脅迫するなど不当の手段で行うこと、
はい、
単に自己の性的欲望を満足させるための対象としているとしか認められないことの二類型に絞られる、
はい、うんうん、
処罰範囲が不当に広がることに枠をはめた、
はい、
相手の女性が一定年齢未満なら直ちに淫行となるわけでもないとのことです、
うん、はいはい。
また例外的ではありますが、
うん、
実際に17歳少女と交際していた32歳男性が裁判で無罪判決を勝ち取った例もあります。
無罪判決が出た例もあるんだ、うん、まあ揉めないためには純粋な恋愛をしているなら相手が一定の年齢に達するまで待つってことが一番だと思います。
それがいいですね、
うん、
皆さんは青少年健全育成条例違反について知っていましたか？では今回はこの辺で。以上、清香の知ってる岐阜の事件簿のコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。本日の情報は、小学校、中学校、高等学校などの学校の先生方、そして児童、生徒の皆さんへの情報です。今年で4回目になりますが、今年度も学校の先生方や将来学校の先生になることを希望している学生を対象とした法教育教材コンクールを実施しています。また法教育教材コンクールは、法教育を実施する側の方々を対象とするのに対して、法教育を受けた側として学校の児童生徒を対象とした法教育に関する作文コンクールを昨年度に引き続き実施します。まず法教育教材コンクールですが、これは岐阜法教育研究会、岐阜県弁護士会、新聞社、テレビ局のご協力のもと、学校において法教育を取り扱う授業で活用するための効果的な教材、法教育に関する教材を提案していただき、優秀な作品については広く教育界で普及するための支援を行うことにより学校教育における法教育の推進を図ろうとするものです。法教育に関する教材とは、ルール作りに関する学習、ルールに基づいてトラブルを解決する学習、法の意味や本質を学ぶ学習など、法に関する学習で取り扱う教材のことを指します。応募資格は学校の先生方や将来学校の先生を目指している大学生、大学院生であることが条件となります。
申し込み方法としては、本件コンクール所定の様式に法教育に関する教材とその教材を活用する学習指導案を添えて、朝日大学学事課法教育担当宛に郵送または直接持参で提出していただきます。次に法教育に関する作文コンクールですが、これは新しい学習指導要領において小学校、中学校及び高等学校の学校教育で法教育を取り扱う内容が充実されたことを受け、 児童生徒に対する法教育を効果的に行うために、この作文を通じて法教育を受けた側として、児童生徒が法教育に対してどのような印象を受け、またどのような考えを持ったか、そして法教育に何を求めるのかを的確に把握し、今後の学校教育における法教育の在り方を探求することを目的として実施するものです。課題はルールや法教育に関する授業、例えば体育の授業でルールを学んだり、法を使ってトラブルを解決するための授業など、あるいは地域社会の交通教室や法教育に関する講演会などを受けて感じたこと、学んだことを作文にまとめていただくことです。応募資格は小学生、中学生、高校生であればどなたでも結構です。申し込み方法としては、本県コンクール所定の申し込み表に法教育に関する作文を添えて、朝日大学学事課法教育担当宛に郵送または直接持参で提出していただきます。いずれのコンクールも応募締め切りは2013年1月15日必着となっています。応募された教材や作文については厳正な審査の上、優秀な作品については表彰を行います。お問い合わせ先は電話番号 058-329-1079、朝日大学学事課法教育担当です。本日は学校の先生と児童生徒向けの情報でした。以上、朝日ナウのコーナーでした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。年末といえばさ、年越しそば楽しみだな。
おそばいいね、
うん、
私も普段はうどん派だけど、うんうん、大晦日はおそばちゃんと食べるよ。
へえ。
年越しそばって、うん、ザ日本の風物詩って感じがするからね。
あれ、でも清香って確かおそば苦手じゃなかったっけ、うん、
よく覚えてるね実はあんまり好きではないです。
あれ、
でも嫌いでもないです。
え、どっちやねあ、じゃあ今年はソーキそばにするってのはどう。
ソーキそばって確か沖縄のおそばだよね。
うん、そうそう、おそばって言ってもそば粉は使われてないんだけどね。
へえ、そうなんだ。
うん、
食べてみたいな。もちろんご馳走してくれるってことですよね。
お、おう。
わい、じゃあ私も岐阜流かはわかんないけど、さやかにおそば振る舞おうかな。
お、文化交流っていうのかな。うん、それいいね。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 url http://amebro.jp/low-watch/、 またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのは年末ジャンボで元は取りたい朝日大学法学部の清香と、
今年こそは初日の出を拝みたいさやかでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
良いお年を。
せばいい。